耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1340回2月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ぶっちゃけた話なんですけど、この収録ですね、2月7日の月曜日に撮ってるんです。で、僕月曜日の収録結構多くてですね、月曜日の12時というのがだいたい1週間の一番最初の収録であることが多いんですが、お勤めの皆さんにしては遅いじゃないかと思ってるかもしれませんが、この今月曜12時の時点でですね、僕気持ちがあんまり高まってません。1週間の始まりなのにあんまり良くないなと思うんですけど、ちょっとね、昨日ぐらいにね、何か考えちゃいましてですね、自分この仕事で良かったんだろうかなみたいなこと、何を暗いことをと思うかもしれませんけど、皆さんもやっぱり一回ぐらい思ったことありません？今の仕事で良かったのかな、今の人生で良かったかな、やっぱり何かしらこう不安っていうものはありますよね。そんな時皆さんはどうしてるんでしょうか。僕はですね、もう本当に開き直るまでちょっと待ってみるとか、体を動かしてなんかこう気持ちが開き直るようにしてみるとか、いろいろ方法を取ってるんですけど、未だにこれといったものがありません。で、今回はですね、その開き直るってわけじゃないんですけども、なんか人生で不安だった時にこんな方法はどうですかっていう本があったので、こちら紹介したいと思います。まあ、不安と立ち向かいたい、素晴らしい人生を送りたい、自分に自信が持ちたい、その人、こちらの本読んでみてください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、リン・A・ロビンソン著、住友進役、直感で生きる、直感日記でこれからの毎日が変わる、という本です。まずは著者のご紹介ですが、著者のリン・A・ロビンソンさんは20年以上のキャリアを誇る直感コンサルタントという職業なんだそうです。独自のアドバイスには定評があって、全米の第一人者と呼ばれているとかで、個人に向けたライフコンサルティングで誰もが持つ直感の力を日常生活で生かし、なりたい自分になる方法、目標を達成する方法、心の安らぎと幸せを手に入れる方法、人生の過渡期を乗り越える方法というのを説いてきている人です。で、まあ、直感コンサルタントって日本語で言ってもね、ちょっと微妙かもしれないんですけど、今回その翻訳本であることは少し割り引いた方がいいかなと、ちょっと新刊ラジオスタッフ一同思っております。直感っていうとね、ついつい山間っぽく思っちゃうので、後々詳しく言っていこうと思うんですけども、まずはそのリンさんが普段やってるその方法というかメソッド、一体どんなものなのか、ちょっとね、やんわりと紹介していこうと思います。まあ、そのスピリチュアルっぽいんですけれども、日本人よりも理屈っぽくない、なんかもっとその神の声とか典型とか、そんなイメージです。何せよ、この直感で生きるとどういうことかというのをですね、この本でまず語ってます。で、まあ、実際この彼女のメソッドによってですね、例えば素晴らしい仕事を手に入れたりとか、夫婦仲を良くしたりとか、落ち込んでいる子供を励ましたりとか、あと新たな目的を持ったりとか、まあ、あと希望や情熱をたぎらせる健康な生活を取り戻した、そんな実際の読者の声とか、あとそのリンさんの知人の声というのが入っている一冊になってます。で、まあ皆さんね、オープニングで人生の不安みたいなこと言いましたけど、こういう事態があったらどうしますか。10年以上も勤めてきた会社で突然リストラされてしまった。苦労を共にしてきた夫が浮気をし、離婚をしてほしいと言い出した。不況や自然災害、病気など思いもよらないことで岐路に立たされてしまった。はい、こういった悩みを抱えた方がですね、実際このリンさんのアドバイスおよびリンさんのメソッドを使って立ち直った様子なんてのも本に書かれています。なので理屈抜きにしてですね、このリンさんのメソッドを使ってどんな人がどういうふうに幸せになったかっていう実例が多く散りばめられている本です。で、基本的にはリンさんの一人語りでいくんですけども、語り口がすごい優しい、なんというかですね、直感コンサルタントってもし日本人の著者さんが名乗ってたら、結構理論立てて、これこれこうでこうしたらあなたはうまくいきますって自信たっぷりに語ると思うんですけど、リンさんどちらかというとですね、近所の優しいおばさんとか新宿の母とかいたじゃないですか、あんな感じ。なのでですね、本のテーマとしてはもう人生の危機転換期をどう生きるかということなので、今まさに不安に直面してる人、直面しそうな人にはうってつけの一冊だと思います。で、実際このリンさんのね、指導する内容というのはそんなにブレてなくてですね、言ってしまえば直感を用いてその相手の状況を明らかにして、で、そのクライアント自身が自ら直感を活用できるようにしていく、 で、そのための方法をいろいろ持ってるんですけど、今回本で皆さんにその直感の声というものに耳を傾けることが大事だよっていうことをひたすら教えてくれてます。で、この直感の声とか、そういうお話。これでさっきも言ったんですけど、日本語がなかなか難しくてですね、翻訳者さんをね、否定するわけじゃないんですけど、直感ってなんか、ちょっと違う気がするよねってさっき、スタジオの外で議論になったんですよ。で、僕は典型っていう言葉、天の啓示と書いて典型って言葉がいいんじゃないかって言ったんですけど、矢島さんそれちょっとまあ一般的じゃないと言われましてですね、確かにそうだなと、一般的じゃないな、何がいいかなと思って今悩んでるんですけど、まあ、とりあえず神様、まあ、つまりリンさんの場合キリスト教だと思うんですけど、まあ、キリスト教でいうところの神がいて、神の声というのがあって、その神の声というのは必ず自分の中に流れていて、それを直感を働かせて自分の中に流れている声を聞くのである。まあ、だから現代がリスンなんですけども、そういうことが大事だと言ってですね、で日本語で直感っていうとただの山間どちらにしようかなみたいな風に感じる人もいると思うんですけど、そういうことじゃないよってのをとりあえず言っておきます。で、その直感だけでですね、こちらの本200ページ近くも進むわけがないんです。もうほんと300ページ弱ぐらいあるんですけども、他にもですね、リンさんが普段からその有効だと言っている、まあ、ちょっとしたメソッドってのをいくつか入れてまして、例えば静けさのポケットを作るというお話で、一日に何の音もしない時間、 iPod も切るしテレビも切るしラジオも切る、そんな時間を持ってみるであるとか、あとね、面白いなーと思ったのが運転しながら忍耐の訓練をするって、運転しながら忍耐のって、これはアメリカ人だなと思ったんですけど、お仕事がそのルートセールスって言って、まあかなり長い時間車乗ってる仕事らしいんです。で、その時昔はその前の運転手遅いなーってイライラしたりしてたんですけども、それをいや私は今忍耐力を鍛える練習をしてるんだって思うことにして、だいぶ車内で安らぎを取り戻すことができたなんていうお話をしています。まあ、他にもですね、そういう日常お役立ちテクニックプラスリンさんの言ってること一つ一つがですね、まあ、これ正しいだろうなってことが多いんです。苦しみを尊重するであるとかですね、出来事から意味を見つけ出すとかね、あと決めるのはいつもあなたみたいな、あの鐘を鳴らすのはあなたみたいなそんな話がね結構あったりして、これなんというかですね、理屈が載っていないので皆さんにすごい説明しづらいんですけども、僕は直感的にこれは正しいんじゃないかなと思えることがたくさん載っています。そういう意味ではユダヤ人大富豪の教えに結構似てるかもしれませんね。ゲラーさんも結構その理屈はあんまり教えてくれませんでしたからね。ただ、まあ、ユダヤ人大富豪と違うのは、あれはやっぱりお金持ちになるための本でしたけれども、これはもっと心の安らぎを取り戻して人生の不安な場所とか危険な場所を乗り越えましょうという本なので、まあ、今まさに悩んでいる、そんな人にお勧めしたい一冊ですね。で、とりわけこの本の中でいいなと思ったのがですね、各章の終わりっていうか、まあ、チャプターが結構細かく分かれてるんですけど、そのチャプターの終わりに載っている直感日記という、ほんと短いコラムというか、まあ、3、4行だけのまとめ文。これがね、全部いいこと書いてあるんですよ。で、直感日記をつけなさいみたいなことを、リンさんは言ってるんですけど、それほどね、サブタイトルにはなってますけど、強く言ってるわけじゃありません。ただ、日々の直感で思って、こうした方がいいんじゃないかと思って、うまくいったことを書き留めておくと、それはきっと自信につながるよとか、そういうふうには言っています。で、まあ、リンさんがその直感日記につけた内容とか、また直感日記に書き加えた、あ、こんな風に人生を生きたらいいんじゃないかみたいなことをですね、たくさんそのチャプターの終わりに書いてるんですけど、一つだけご紹介しようと思います。その日一日をどのような心構えで過ごすかは自分で選べる。こんな素晴らしいことはない。人生を決めるのは自分に起こったことが 10% で、その出来事にどう反応するかが 90% だと私は信じている。それはあなたにも当てはまることだ。だから人間は自分の態度に責任を持たなくてはならない。5分ほど時間をとって、日頃どんな否定的な言葉や文句を口にしているか考えます。そのいくつかを直感日記に書き留めてください。次に、もっと前向きな言葉に書き換えましょう。自分の独り言をもっと積極的な言葉に変えなさい、と囁いてくる直感の声もあなたのうちにあります。目を閉じて深呼吸をしてください。今どのようなメッセージを受け取りましたか？受け取れたなら目を開けて書き留めてください。 というわけです。つかみがいいですよね。その日一日をどのような心構えで過ごすかは自分で選べる。怒って一日を迎えるのか、それとも安らかな気持ちで一日を迎えるのか、ワクワクしながら一日を迎えるのか。オープニングで僕今日やる気がないなみたいなこと言いましたよね。それがねダメなんじゃないかなと思ったんです。そこをいかにワクワクした気持ちに持ってきたり、まあこうウキウキした気持ちに持ってきたりするか、それもあなたに決める権利があるんだよってなんかリンさんに言われちゃったようでですね、改めてこちらの本紹介してて、今放送中に気づいたのもあれですけども、いやー僕もまだまだだなって思いました。まあぜひこちらの直感日記、まあ直感的にいいんじゃないかと思った人はですね、こちらの本読んでみてください。そして、直感日記実践してみてください。では書籍情報です。直感で生きる、直感日記でこれからの毎日が変わる。リン・A・ロビンソン著、住友進役、講談社より税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本はですね、紹介するにあたってディレクターと打ち合わせする時にですね、なんか懺悔大会みたいになっちゃいましてですね、なんか直感の声みたいな、人生とはいかに生きるべきみたいなのをね、本から深読みしちゃって、二人とも、いやこの前こういうことやっちゃって、本当申し訳ないと思ったんだその人にみたいな、いや僕もこういうことがあってみたいな、まあ、心豊かにするって大変ですよね。まあ、皆さんも何かしらね、悩みとか懺悔したいこととかあると思うんですけど、そういう時こそ自分の心の声に耳を傾けて直感で生きてみてはいかがでしょうか。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はいどうも、好きな格言はロジカルズンバ的を得ず、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それどういう意味。
だからロジカルにあの物事を伝えなければ的を得られないよって話ですよ。
あ、なるほど ね。あのね、意味は多分合ってるんだけど、うん、文法が壊滅的に間違ってる。
なぜですか。中国個人に基づくね。
いやなんで中国個人にロジカルって英語出てくんのよ。
もうね、ロジカルたくてもロジカルない人ってやっぱいると思うんですよ。
あんまり使う気だ。
もうね、はい、ロジカルたくてしょうがないって人に今回はおすすめしたいオーディオブックがございます。はい、というわけでこちらです。
ロジカルプレゼンテーション、はい、はい、僕の中で結構名著です。
ほ
う、というのもですね、はい、これ僕読んでるんですけどもすいません、あの僕が読んでるから名著ってわけじゃなくて、はい、これがね2004年に出た本なんですけど、
はい、あ、だいぶ前ですね。
そうです。でもね、当時ちょうど僕が社会人になった頃なので、
はい、
これね、今オートバンクの副社長やってる人にですね、
はい、
あの当時学生だったんですけどお互い、はい、あの読んでみなよって言われてね、読んだんですよ。
はい、
これね社会人必須スキルだわ。
あ、マジですか。
あのロジカルっていうと、まあ、論理的なんですけど、
はい、
でこの本はですねプレゼンテーションだけで、まあ、論理的に提案する技術を、
うん、
まあ、論理的に教えてくれる本なんです
ロジカルをロジカルで教えてくれる
って。そう、はい、でまあ理解が進みやすいようにストーリーも交えながら、うん、ストーリーがあってその解説があって、うん、じゃあ論理的に提案するとはどういうことか。
はいはいはい、はい、
で著者のね高田さんが言うには、提案するって一般生活で使ってますよと。
ほう、
例えばその会議やりましょうっていうのも提案だし、
ああ、はいはい、
この商品買ってくださいっていうのも提案だし、
ああご飯食べに行きましょうもう提案ですね。
そうですそうです、
はいはい、
カレーを食べませんかすらも提案なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
でそれをロジカルに言うためには何が必要かと。
うんうんうん、なるほどね、
はい、縦の論理というこの論理が出てくるんですけども、
はい、
まあ、他に何かないのかというのと、うん、それだけなのか、
はい、
あのもっとなんか深くこう掘り下げられないのかと、
はいはいはいはい、
それを語ってるんですが。
ですね。で2004年に出て、あの今もこうやってオーディオブック化されるっていう、まあ、もう教科書的な。
そうですね、書いてることはあの言い方があれかもしれません、基本的なことなので、
はい、ただこのやっぱ基本を抑えるっていうのには最適な、ね、その物語と解説っていう
聞
きやすい状態にもなっているので、
はい、
ぜひぜひおすすめしたい一冊かなと思います。
はい、で先に謝っておきます、
はい、
僕の京都弁はウソンコです。
まあそんなわけで、
京都の話なんだもんこれ。
京都の話なんですね。
はい、
それを偽京都弁でやってるわけですね。
そうなんですね。
はい、そこら辺もぜひぜひ確認してみてください。そんなわけで本日紹介したオーディオブックロジカルプレゼンテーションはオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆様のご来訪をお待ちしております。
待っております。